Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第48回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは入道ナッツの波に乗りたい後編というわけで、前回に引き続きパンラボの池田博明さんをお迎えして、今池田さんが推しのドーナツについて、役者が揃い踏みのね2022年春のドーナツのお話を伺ってまいりたいなと思います。池田さん、よろしくお願いします。いや本当にね、ドーナツ人気を捉え知らずで、次から次へとニューフェイスが、はい、出てきますけれども、前回は池田さんおすすめのドーナツとしてアイムドーナツ、
はい、
とちがやベーカリーさんご紹介いただきましたが、はい、あともう一つ推しのドーナツ店ご紹介いただけるということで、
はい、
はい、お願いします。
はい、代々木にあるファームマート&フレンズです。
お、
前回、
はい、
手鍋スピリットのことを申し上げたと思うんですけど、はい、ドーナツってパン屋さんみたいにオーブンとかいらなくて、うん、油を揚げる鍋さえあれば、うん、あとは愛があればできるっていうお話をしたんですけど、うんうんうん、
はい、
まさにドーナツが1個あるとすっごい楽しくなるっていうお店なんですよ。
なるほど。
ここのお店は、はい、全国から美味しい調味料とか、
うんうん、
お野菜とか、うん、ワインとかチーズとかそういうものを集めた食料品店なんですね。
なるほど。もうグローサリーストア
みたいな。グローサリーですね、
はいはいはい。
でそれだけだったらなんか足りないじゃないですか。
まあ確かに、
うん
うん、
そこでこのドーナツが出てきて、
なるほど、
そこにあるいろんな調味料とかお野菜とかっていうものをサラダとか盛り付けたプレートにドーナツがつくんですよ。
全てをつなぐハブになってるんですね。
ハブになってるんですよ、
ドーナツの穴 が、はい、すごいですね。
そうなの、まさにあの形が象徴するように、
はい、あ、もう空港のようにね。
そうですそうです。
すごいですね。
そう、それで食事系のドーナツという新たな地平を切り開いたと。
食事系のドーナツ、
はい、
どんなドーナツなんですか。
それを考えたのが、
はい、
なんとこのスタジオにゆかりのある野村ゆりさんで、
はい、なるほど、
はい、もともとそのこれの前身になるというか今もあるんですけど、
はい、
徳島県の神山っていう町に地産地消の、
うんうん、
ものがあって、うんうん、そこの続きなんですけど、そこの小麦とかを使ったドーナツなんですけど、うん
う
ん、
なるほど。
このドーナツ食べていろんなお野菜とか、
うん、
もうめちゃめちゃ合うというか、でスープもついてくるんですけど、
うん、
そのスープにもこれ浸して、
うん、
めっちゃ合うみたいな。
あ、もうじゃあ何に合わせてもその生命力あふれるもの同士の、
そうなんですよ、
なんかコネクションみたいな、
コネクションが、そうなんですよ。
へー、大きな握手がね、
はい、
交わされるんですね。
そうなんです。
あ、でもすごい面白いですね、
うん、
そうやってやっぱドーナツがあることで、やっぱそれないと、
うん、
ちょっとラディッシュ坊やみたいな。
そうですね、そうですね、
まあ、ラディッシュ坊やあるしなみたいな感じになっちゃうところに、はい、やっぱドーナツっていうアイテムを入れることで華やぐし、
ぬくもりがやっぱりそこにね、揚げたてパワーが加わることによって、
揚げたてパワーすごいな、さすが野村ゆりさんというか。
そうですね、ズバッときましたね、そこを。
でディレクションされてるっていうことなんですね。
そういうことです、はい、
なるほど。じゃあちょっと早速今日、
はい、
そんな、しかもこれも人気ものなんですよ ね、
人気
もの
ですね。
なかなかちょっと手に入らないという話も聞いてるんですけれども、はい、持ってきていただいた、
はい、ありがとうございます、はい、
ドーナツ、どんな種類のものなんでしょうか。
雑穀ドーナツという、
はい、
周りにいろんな雑穀が貼り付けてあるというものです。
なるほど、
はい、
じゃあちょっと雑穀ドーナツさんスタジオにお呼びしましょうか、
はいはい、
ファームマート&フレンズの雑穀ドーナツさんです。うわー、 紙の音をしてやってきてくれましたよ。こんにちは。
こんにちは。いやー、いいっすね。
すごい、なんか筋肉って感じします。
筋肉、
はい、
あ、そうですね、筋肉質ですね。
ガシッとしてます。
ガシッとしてますね。
体幹がしっかりしてる。
体幹しっかりしてますね。
前の週のドーナツに比べて
ふわふわがきましたからね、
はい、
結構質実剛健系の、
これすごいですね。リングドーナツなんですけど、そこにいろんなあの雑穀がまとわりついてます。
まとわりついてますね。小麦だったり、はい、アマランサスだったり、そういうこう健康にいいような。
かぼちゃの種もついてますよ。
ついてますね。
ちょっといただいてみましょうか。見た目がめちゃめちゃ可愛いですね。
可愛いですね。
アルマジオってさっき言ってましたけど池田さんが、
はい、あるいはこういう庭ありますよ。なんか石とかこういろいろ敷き詰めてあって
こういう庭全然想像つかないって思われそう聞いてる方からいただきます。
いただきます。
うわうん、うわ、
はい、
前回のドーナツの時は、うん、もう歯いらないなっていう、歯全員卒業だなと思ったんですけど、うん、こっちは、うん、もう歯があってよかったっていう。
そうですね。
もう噛み締めるたびに美味しくなっていきますね、
うん、そうなんですよ、
うん、
余韻というかやっぱりその噛み締める変化ですよね。それが楽しいですよね。
まさに今はすごい穀物の香りで、うん、もうすごい穀倉地帯にいます私
いますね、
はい、
僕小麦畑よく行くんですけど、
はい、
農家の方の蔵入るとこういう香りしますね。
これすごい農家の蔵の香り
蔵の香り、
すごい VR 農家の蔵の香りすごいですねこんな香りするんだ。
しますね。
豊穣っていう香りが、
うんうん、そう
しかもこれ最初にすると砂糖のガツンみたいな、うん、なんかもう貫くような甘さはないんですけど、うん、噛み締めるたびにじわじわ甘くなってきますね。
ゆっくりきますね甘さが、うん、かつ塩気もやっぱりあるから。
確かに
塩気がきて、あ、しょっぱいかなと思ったらそれがまた甘さをこうなんかかき立て、
うん、確か
に、でまたカリカリもあり穀物感もありみたいな、どんどんどんどん一噛みごとに変化していくというか、
うん、
そこになんかこうちょっと行きたいというか、あのサラダとかチーズとか行きたいっていうワインとか行きたいっていう、
あ、そのグラデーションの中にさらにワインも入れ、はいはい、サラダも入れ、スープも入れっていう。
そうですね。今度どうなる今度どうなるみたいな。
あ、なるほどね、
はい、
これ目見開いたまま食べ終わっちゃいますね
そうですね。
すごい。でもなんか見た目のそのなんていうだろう、その素朴さ、地味、うん、地味さって、その地味あふれるの地味の方ですけど、うん、さあからのこの豊かな彩りというか、
うん、
こう色味はすごいあのシックですけど、うん、中はすごいカラフルですね。
カラフルですね、
はい、
うん、
なんか舐めないでいただきたいって私たちのことっていう、なんかこう芯の強い、
う
ん、
そうですね。地に足がついたドーナツですよね。
本当そうですね、うん、これこの粉っていうか小麦がその神山の小麦なんですかね、うん、
10か20ぐらい入っていて、だからそこの湧き出すような小麦の香りしっかりとあるし、
うんうん、
やっぱりそのドーナツなんで揚げた油の楽しさもあるしっていう、うんうん、普通だからそこってなかったんですよ。あのヘルシー志向はオイリー志向の方々でなかなか交わる接点なかったんですけど
確かに
初めてコラボしたという
か、はい、あ、なるほどね、
はい、そこが新しいなという。
あ、なるほど。質実剛健&ファンみたいな
そう
もうどっちも、
はい、キリギリスとアリがこう交わったというか
北風と太陽が出会ってみたいな、はい、すごいですね。
これが今年のスタイルかなと。
なるほど、はい、でもそのパン愛好者 の、 その池田さんからすると、はい、確かにパンってその小麦は味わえるけど、うん、油とのマリアージュって、うん、まあ、そんなにないじゃないですか、
うん、
もちろんカレーパンとか、うん、あとフォカッチャとかあるけど、うん、そういうこうなんか質実剛健みたいなパンの中に油の要素ってやっぱあんま入ってこないですよね、
うんうん、入ってこないですね。
その中でこのドーナツっていう視点でその油がこういういい小麦と出会うっていうのは、うん、池田さん的には結構嬉しいことなんですか。
ありがとうございますというかそうは言っても人は油に弱いじゃないですか。
そうなんですよね。
このだから僕のパン寄りの僕の課題というのは、うんうん、そういう方々にどうやって小麦を届けるかっていう、うん、
なるほど。油のね、
はい、
乗り物についついスイスイみんな乗っていきますからね。
そうです、う
ん、
そこでこの油のお力をお借りして小麦の香りをそういう方々にも届けると。
なるほど。
新たなる、はい、方向性見えたなという
開拓者なんですね。
開拓者ですね。
ああ、 やっぱりそういう既存のね、うん、そのどっちサイドだとかね、はい、どういうポジションだとかいうのにとらわれずに、
とらわれずにみんな手をつないで平和でありたいですね、
はい、イエスオアノーじゃなくてイエスアンドノーだったっていう。
そうなんです多様性です
そんなに素晴らしいメッセージがねこのドーナツには込められていることということで、はい、すごくそのファームマート&フレンズさんすごい伺ってみたいなと思ったんですけど、はい、ちなみにあのお店のお隣に私がすごい気になってるその、はい、パン屋塩見さんっていう、はい、これもね、はい、かなり今注目されてるパン屋さんだと思うんですけれども、はいはい、この並びがまたすごいなと思って。
すごいですね。
やっぱそうなんですね。
やばいですねパン屋塩見は
やっぱやばい。どんなパン屋さんなんですか。
巻き窯のパン屋さんなんですよ。
巻き窯でやってるんだ。
東京のど真ん中でなかなかできないですよ、はい、あのほら消防法とかいろいろあるから。
そうですよね。
それをクリアしてもうどうしても巻き窯でやりたいっていう気持ちで数年かけて探してやっとそこの約束の地があそこだったん
です。すごいですね。まあ、だから普通はガス窯とか。
そうです。
それが一般的である中での、はい、その巻き窯っていう、
は
い、
巻き窯。
確かにその山奥のねパン屋さんとかでうち巻き窯でとか、はい、石窯でやって巻き窯でとかっておっしゃってるとこ多いですけど、はいはい、それを代々木の地で。
代々木の地で自分でレンガを積み何ヶ月もかけて、それであのレンガ持ってくるだけでも大変だからあの路地まで、
はいはい、
トラック自分で運転して持ってきて積み、それで作ってらっしゃって
ちょっと童話の世界みたいな。
童話の世界ですね。なんか3匹の子豚の一番賢い子みたいな。
いそうですね、はい、絶対に狼来ても、
はい、ふーってやっても
大丈夫みたいな。
でそのレンガ一個一個がめちゃめちゃ熱を持つんで、それの何千個なので、
はい、
小麦の中に熱ガーンって入れてくれるんでやっぱりもう花開いちゃうんですよね。
小麦の香りが、
小麦の香りが、
ポテンシャルが、
ポテンシャルが、だから美味しいというか。あと水分も飛びにくいのでその一気にこう閉じ込めるので、
はあ面白い。
だからあの硬化水がそのままこう生きて口どけもいいし香りも出てっていう、う
ん、ああそれでこんなに美味しいんだ。
そうなんですよ。
いや私も
っていうことは、はい、食べたこと終わりで。
そうなんです。西小山にですね、はい、ワインバーウエストさんっていう、はい、ビストロみたいなところがあるんですけど、そこでは、はい、そのパン屋塩見さんのパンがいただけるんですよ。
めちゃめちゃいいじゃないですか。
そうなんですよ。最高なんですよそこでいただいてからもう興奮して感動しちゃって、はい、でもすごいその周りの人にそのパン屋塩見最高だったみたいなこと言ったら、いやお店行ってもなかなか買えないよみたいな。
そうなんですよ。人気出ちゃって、
うん、お店行っても買えないってすごいことだなと思ってるんですけど。
僕前だから野村ゆりさんの番組出させてもらって、はいはい、J-WAVE の、
はい、
でここで野村さんいらっしゃって僕は電話だったんですけど、はい、おすすめのパン屋さんって言って、はい、あのパン屋塩見ってのありましたって言ったら、はい、いやもう私も毎日食べてますって話で
もうみんなの血となり肉となり
なってますね。
パン屋塩見、え一番おすすめのパンはどちらになるんですか。
僕は食パンですね。全部美味しいですけど、ね、
食パンなんだ。
何日でも美味しいんですよね。1個買ったら1週間ぐらい美味しいですね。
あ食パンでそれは結構珍しいですね。
冷凍しなくても、はい、トーストして焼くたびにもうすごいですね、はい、香りが。
それなんでなんですか。いい
やっぱりその巻き窯の力。あとねなんか塩見さんは、はい、こう発酵種っていうそのこう発酵させる元になるものを作るのがすごくうまくて、
うんうんうん、
ヨーグルトみたいなラッシーみたいな香りするんですよね。乳酸の香りがミルキーな。
あーそうなんだ。じゃあ
それの、はい、
嫌なあれが出てないんですね。
酸味とかそんなに出てないです、うん、
へー食べてみたい。食パン食べたことないです。
現場で、はい、その場でイートインできてそこでトーストセットみたいなのあるんですよ、はい、それがすごいですね。
アメージング
です、ね、バターついてるんですけど、
はい、
バターつけるのがなんかもったいなくてバター残すというおかしなことしちゃって
でもそういう暴挙出ちゃいますよね、うん、もうバターノールックで行っちゃうときありますよ ね、
行っちゃう
ときありますね。パンがうますぎて
パンがうますぎてお
ーみたいな感じで、
このパンに対する冒涜じゃないかというようなな
るほどね。いやそのリスペクト非常に感じましたけど、私固いビスケットっていうのもねいただいて、はい、それもめちゃくちゃ美味しかったですね、
はい、うまいっすね。
はい、もう固いっていうハンコがあの紙に押してあるビスケットで、うん、本当に硬いんですけど、うん、もうほんと噛み締めるたびに粉の香り爆発みたいな感じ。
爆発しますねあれは。
やばいっすね。
やばいっすね
いやでもすごいあの世界観とこの今回のファームマート&フレンズさんのドーナツの、うん、このなんかすごい仲の良さっていうのをすごい感じました。
親和性ありますね。
ありますね。
パン屋塩見行ってからのファームマート行くとも最高ですね、うん、
いやなるほど、
はい、
じゃあ皆さんぜひ、はい、こちら行かれる際はそのね、
そうですね、
はい、コースで
確認していただいて、
そうですね、はい、できるだけ早めに朝早く出かけるのが吉かもしれません。はい、最後にちょっと僭越ながら私平野からも最近の推しのドーナツということでご紹介させてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、今回お越しいただいたのはマイピクニックのドーナツさんです。こんにちは。
可愛 いっすね。
可愛 いんです。こちらはちょっと今のドーナツ の流れにちょっと抗う感じのオールドファッションな、
はい、これずるいっすね、この可愛さ。
そうなんですよ。何が可愛いって、はい、普通ドーナツって穴を開けてで油で揚げて、はい、でその穴の部分どうしちゃったのみたいな、
はい、
もうどこに行っちゃったのみたいな感じなんですけれども、はい、こちらのドーナツはですね、はい、穴も逃さない、
はい、
穴の中の丸くなった球体の部分も愛したいということで、
はい、
その外側の円の部分と中の丸の部分セットで販売してるんですよ。
なるほど。
はい、
それが乗っかってあたかも鳥のような
そうですね、
なんかおねんねしてるつぐみのような
まさに、
うわーかわいいな。
いやめちゃくちゃかわいいんですよね。
大きさがいいですよね。ちょっと小ぶりで。
そうなんです、小ぶり ですごいこういい感じに膨らんでるので、うん、もうね穴の部分の目が詰まっちゃって、うん、本当にねむくんでる状態というか、本当
にそうです、ね、
朝起きた時自分だったら絶望するレベルのむくみなんですけど
それがこうちょうどよくこの穴の部分フォルダーというか
そう
ちゃんとこう乗っかるようになってるっていうのがまたすごいですね。
そうなんです、この丸の部分がね穴のその間のところに台座のごとく乗っかっててめちゃくちゃ可愛いんですけれども、
はい、
ちょっとこれまず中の球体の部分から食べてみて、はい、
やっぱりそっちがおさおですか、こっちから
そうですね、まず行っちゃうっていうのがいいと思う、一口で、はい、
香りいいですね。何の香り？
シナモンも振っております。
いい感じですね、
うん、で、まあ、僕何の香りもするんですけど、ミルクの香りしませんか、
うん、する、
うん、でこのもはってしてるんですけど意外と口どけも悪くないというか
ね、悪そうに見えて、うんうん、懐かしい系に見えて、うん、口どけいいですね。
そうなんですよ、
うん、
なんでかなっていう。
お酒入ってないですかこれって？
お酒は入ってないですね多分。
そうなんだ、うん、もう本当にシナモンがエロティックなタッチですね、はい、これは
そうですね、
シナモン丸出しじゃなくて、
うん、
なんかいろんなこう混ざり合うような、はい、溶け合うような感じでくるからすごく香りがよく感じます。
確かにこうサワワワワって
ね、サワワみたいなソフトタッチですね
ソフトタッチで確かにシナモン来てそこにミルクのね優しい感じがニューンって
絡んできますね。うん、
これ癒されるんですよね。
癒されますね。これはお紅茶ですか、どっちかというと。
お紅茶かアイスミルクですね。
あー、アイスミルク捨てがたいですね。
アイスミルク合うと思いますよこれ。
合いますね。
でもこれすごい素敵なマイピクニックのさんなんですけど、その山田千佳子さんという女性がやられていて、お店はないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。でも東京拠点にしていろんなコーヒーショップさんとかにドーナツを卸されていて、うん、なので私はそのドーナツ食べたさに山田さんが配達した痕跡をたどるがごとく
追っかけやったんですか。
はい、もうストーカーのごとくコーヒーショップ都内いろいろ巡って
あ、それいいっすね。
山田さんのそう揚げたてのドーナツ、これがねまたね揚げたてで食べるとねもうサクッてなんか外側していて、
はい、
でなんか結構シュワッてしてて、
あー、わかる。
オールドファッションなのにみたいな、
うんうん、
全然モサモサしないんですよ。
揚げたて食べたいな。
食べてほしいな本当に食べてほしい。
そのバイクの後ろ、バイクかかんないけど追いかけたくなりますねこれ。
追いかけたくなりますね本当に。
でそのまたコーヒーショップは良かったりするんでしょ。
そうなんです。それでまたさらに好きになって入り浸って、で月曜日はこことか金曜日はこことか言ってもう全部決まってるんで、
スケジュールももう把握済みで、
はい、もうその日はその前後にそのエリアで打ち合わせ入れるみたいなもうそれくらいの気持ちで私はいただいてる、ちょっと幻な感じの。
いいっすね、
はい、ドーナツなんですけど、あとやっぱり私はこの穴の中身を生かしたっていうところにすごい称えたいなっていう風に思っていて、
うん、
やっぱりその穴の中身の方ってすごいちょっとお払い箱というか、うん、なんか別に同じ生地なのに穴の側に当たっちゃったばっかりに、うん、お前はもうなんか主役じゃないよみたいな、
ね、
悲しすぎるじゃないですか、
うん、
そうで、すごい私ドアノブとかも持ってて、
はい、
なんか家のドアノブとかも外と中で同じドアノブじゃないですか、
うん、
なのになんか外と中で外に入っちゃったらもう寒いし暑いし、
は
い、
そうですね、担当はね
担当がそっちに来ちゃったらかわいそうだなとか思っちゃうタイプなんですけど、
はい、
こうドーナツもやっぱりこの外側に選ばれるか中に選ばれるかで
全然そうですね、担当によってね
そう扱いが変わってきちゃうので、
そうですね、
私はその穴がない世界も穴がある世界ももうどちらもあるから完全なんだよっていう、
はい、
その排除しない包容力に、
そうですね、
ありがとう、
愛を感じますよね。
そうなんです、愛を感じる。
あの僕は思ったのは、
はい、
このドーナツ界隈でよくされる哲学的問答で、
は
い、うん、ドーナツの穴はドーナツなのかどうかっていう、
あ、はいはいはい、
そういう、 こう古くて新しい問題があるんですけど、
ありますよね、
一つの回答を与えましたよね
そうですね、
これはやっぱりドーナツの穴というのは、うん、やっぱりこの愛を持った視点から見れば、はい、やっぱりドーナツなのだと。
そうなんです。
それをこうね置いてみたら、うん、なんかもう小鳥のような非常に愛らしい物体が誕生したと、
は
い、やっぱりドーナツの神は穴は見捨ててなかったと
見捨ててない、赤ちゃん、
赤ちゃん
ドーナツの赤ちゃんを、
こっからだからドーナツって生まれてくるのかもしれないですね
そうかもしれないですね、
実は
そうかもしれないですね、これからドーナツになってるのかもしれないですね、
うんうん、そうですね、
なんか鶏卵理論的な
ねそうですね、穴が先かドーナツが先か
あれか、あの赤ちゃんだったかもしれないですね。
そうですね、新しい発見がありましたね今日欅坂スタジオで、
はい、今日さらに新設登場してちょっともうリスナーの方ついていけてるかなっていう感じなんですけれどもぜひあのこちらもインスタグラムにアップしてねビジュアル見ていただけると思うの で、
ビジュアル見たらね多分納得していただけて
ます、ね、うん、もうすごい
聞いてるだけだとちょっとこの二人頭おかしいんじゃないかなって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど
大丈夫です、最初から頭おかしいので。
あ、そうですね、
はい、
はい、
というわけであのドーナツの魅力的な話尽きないんですけれども、
はい、
改めてあのドーナツの魅力って何なんでしょうかっていうのをちょっと最後に聞きたいなっていう、うん、
ドーナツの穴から見える世界が、
はい、
僕は見たいって思ってて自分でも何言ってるか分かんないですけど
素敵ですね、はい、
やっぱりなんかそのみんな共通のベースがあってドーナツ体験ってみんななんか子供の頃食べたりとかして、
うんうんうんうん、
かついつも新しいものが生まれて、うん、シーンがこう活況を呈しているみたいなものってやっぱりみんなで話できるし、うん、すごい面白いと思うんですよね。
確かに。
で今がその一番ほかほかの旬状態にあるんで、うん、すごい楽しいというか毎日ドーナツドーナツって思ってられるんで僕は嬉しいなという今日この頃です。
確かに、もうスタンダードありニューウェーブありで、
そうです ね
それらが混在しながらっていうところあるんですけれども、あとやっぱりこの砂糖と油と小麦のコンビネーションっていうのは人類抗えないんだなっていうの、
抗えないですね、
はい、
僕はそれは時々ドーナツに嫉妬することがあるんですよ
なるほど。
パンの中でドーナツだけが油とこの直接砂糖ふりかけという禁じ手を2つながら許されているという
確かに
それぐらいこう特権的な食べ物なので、
そうですね、
ちょっとだから人はあのもうドーナツのしもべであると、うん、あの平野さんのお言葉をちょっとお借りするならばと思いますね。
人類はドーナツのしもべである、
はい、
なるほど、すごいあの名言いただきましたけれども、そんな、はい、いろいろ気になる池田さんなんですけれども、あのね、いろいろ池田さん他にもいろんなことやられていらっしゃるので、ぜひあの、はい、パンラボで検索していただくと、はい、ホームページだったり、はい、SNS だったり出るので、はい、ぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、
はい、
最近私が気になってるのがこのパンの風雅を極めるパドーっていうプロジェクト。
パド
ー、これパドー何なんですか？
パドーはですね、
はい、
パンとお茶をこう楽しむと、
うんうん、
精神を統一して、
うんうん、
パンを季節のパンを食べ、そしてお茶を飲み、その時間を楽しむというか、その精神統一した研ぎ澄まされた感覚の中で食べた時、人は何を思うだろうとこれを研究する、はい、セレモニーでございます。
じゃあもうパンの世界にも道ができてしまったのですね、
はい、切り開きたいと私があのパド初代総長を襲名いたしまして
とんでもないですね、
はい、
はい、
ぜひ一度あの体験していただけると。
あ、もうセレモニーやってらっしゃるんですか？
不定期的にゲリラ的にやっておりますので。
あ、じゃあ最後いいお手前でしたっていう感じで。
そうですね
ちょっとかなり味わってみたいなと思いますけれども、はい、ぜひこれからもね池田さんの活動を注目していっていただきたいなと思います。
アジナ副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回はね、パンラボの池田弘明さんを迎えしてドーナツについてお話ししてまいりましたが、池田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう私は池田さんのあのパンっていう言い方がなんかすごいなと思って、ちょっと最後に言いたいんですけど、やっぱパンのパンの破裂音が、はい、やっぱ普通のこう庶民とは違うレベルのなんか力強さだなって思って、は
い、そうですか。
ちょっとドーナツ話しちゃったんですけど、やっぱ最後にちょっとパンって言っていただいていいですか。
パン
違いますよね
本当ですか。
なんかね、パンの破裂音がやっぱなんかちょっと熱量こもってる感じ。
あ、出てますかね、はい、熱が、はい、それは光栄ですね。
はい、今それをすごい感じてちょっと最後にこれは言っておかないとって思ってすいません。はい、というわけで、あのまだまだ話したりないところであるんですけれども、池田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしています。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時半から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。